おはようございます。共に主に礼拝をお捧げ、礼拝をお捧げすることができることをとても、嬉しく思って感謝しています。ここでは共に礼拝を、させていただくのは何年ぶりでしょうね。本当にありがとうございます。聖歌隊も本当にありがとうございました。で、光武さんの祈り、証もありがとうございました。よくわかりました。もう神様に向かってもうイエスバットということでよくわかります。実は私が今日のメッセージ担当を受けさせていただいた時もそんな感じでした。お話はいいんですけれども、感動源はもう絶対時間がありませんと答えました。で、ちょっと間を置いたらですね、時間を見つけて繰り改めましたので、もう簡単であっても何か載せるものがあればいいと思って、教会の方々の力をお借りして何とか何か載ったと思いますけれど、マザーテレサの、有名なお言葉の一つは、愛の反対語は憎しみではないということでしたよね。皆さんご存知だと思いますけれども、憎しみではなく無関心だ、愛の反対語は無関心だということですね。毎年大学生を引率して、フィリピンのボランティアに連れて行く私は、行き先では学生に必ず指摘します。今度マザーテレサではなくてマザーリディアが、学生に言います。感謝の反対語は何でしょうか。私が考えるには、感謝の反対語は当たり前、つまり期待してもう与えをすると思って、もう当たり前だと思っていれば感謝がもう一つもないですよね。で、今日の話に関連してもう一つ付け加えたいと思います。勇気の反対語はどうなるでしょうか。臆病はもちろんですけれども、同じ漢字としては、勇気の反対語は恐れです。恐怖感だと思います。つまり、ちょっとやってみよう、話をかけましょう、我慢していこう、忍耐強くしていこう、お話ししましょうということで、なんか止められてるのはなかなかそこまでできないということは、多くの場合は恐れだと思います。若い人たちの前で話をするとですね、誰でも、電車やバスに乗った時にもう目の前に、なんか体が弱ってる人がいますけれども、自分が立って席を譲りたい気持ちがありますけれども、できなかったという経験がありますよね。それも勇気ですよね。もう目立ってもいい、もう感謝してもらってもいい、その勇気ということも言っていると思います。つまり考えすぎ、どうなるのかな、相手にとってどう受け止めるのかという恐怖感が先に走り出してしまうと、体がもう麻痺してしまいます。口が動かない、足が動かないですよね。もう積極的に考えて案を出すまでももうとどまってしまいます。やはり場合によって周りの空気を読むよりも、勇気を出すことが、はるかに良いことです。勇気は本当にあんまり考えないだろうと思いますけれども、とても大事ですね。 今日のタイトルは存在への勇気ということは、20世紀の有名な神学者パオロ・ティリヒの本のタイトルです。同じように心理学者のアドラーという人は、フロイドとの仲間でしたけれども、今も非常に流行ってますけど、アドラーは、子育ての中でもう何一つ子供にあげようとすれば、それは勇気だと言いました。なぜならもう勇気さえなければ子供は何でもトライしてみる、何でもできるということです。もう本当に勇気がね、もう様々な問題解決になるように思われます。いろんな勇気があると思います。うちの家族の話をするとですね、子供たちがもう大きくなって、すっかりもう成人しまして、やっと一安心という、感じですけれども、子供の時、小さい時から家族の絆の一つはね、みんなで遊園地に行ってジェットコースターに乗ることです。で、私一人ではですね、そんなにジェットコースターにはまることがないかもしれないですけれども、やはり男の子2人とその父親が3人で乗って、母親として地面に残ってじーっと見てることがもう嫌だったので、やっぱり一緒に乗るということで、で次男がもう本当に私、母親に対してね、いろいろ正直な話をしますけれどもね、大きくなったらね、自分の気持ちを、はっきり言ってくれました。実はお母さん、そのジェットコースターに乗るたびに、僕が席を選ぶときに、お母さんの顔が見えるところに乗ってたんですよ。もうお母さんの顔が一番楽しかったということでそうだったと思いますけどね。そしてその後ですね、子どもたちがもっと大きくなってね、もうバンジージャンプをしたくって、で実は私もやろうと思えば私もできることでしたけれども、やっぱりどこか線を引かないといけないんですよね。で私にはね、特には必要ないと言ってね、もうそこまではちょっとということでしたけれども、まあそう言って勇気について考えますけれども、勇気ということは速度と高いところばかりではないと思いますね。社会の中で差別がある、いじめがある、もうそれに対して一言言うことも一つの勇気がいると思います。ですから私がちょっとそんなに多くはないかもしれないですけど、ある時は私の周りにもう差別的な言葉が言われたとか、もういじめるようなことがあって、私は違う、私はそう思いませんと一言だけで言えたことはやっぱり嬉しいですよね。やっぱり勇気がいりましたけれども、よかったですよね。で反対に言えなかった時もありました。もう一つ特に心に残っているのはね、大学内では、先輩が後輩をものすごく、まあ、言葉だけでしたけれどもいじめてたんですよね。で私が遠慮しました。やっぱり日本だから私が状況が分かっているのかなとか、遠慮しました。何にも言わなかったですね。でやっぱりもういかに文化であってもね、もう言うべきだったと思うんですよね。先生の立場として言うべきだったと思うんですよね。でそれはもう本当に残念だなと思います。もう勇気を出すことができることはもう気持ち嬉しいなと思います。今日の聖句は、モーセ と、エジプトから出た人たちが、非常に困っている状態です。もうたった2節を読んでいただきましたけれども、非常に困っている状態ですね。つまり、 奴隷制度に置かれた状態から、まあ、出ることができました。逃げることができたんですよね。でも完全じゃなくて、今日の話は途中、もう出たばっかりの時で、まだまだ困ってます。で、本当にもう前は海、後ろが軍隊。どうしようということで、もう先に進むこともできないし、戻ることもできないし、困ってることですよね。私たちが分かるという気がすると思います。で、聖句にあったように、モーセは民に言いました。恐れてはならない、落ち着きなさい。今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方のために行われる主の救いを見なさい。落ち着きなさいですよね。困った時に自害をすると、主の救いを見ることができなくなるということです。で、モーセは落ち着きなさいということですね。あなたたちは、続きますね、あなたたちは今日エジプト人を見てるので怖くなっているというんですよね。続きます。でも、もう二度と永遠に彼らを見ることはない。ここはですね、もうすごく現代的で、すごくヒントになるなと思います。例えば私たちも問題を直面しているし、病気にしろ、人間関係のこととか、もうさまざま置かれている状況では問題を見ますよねもう問題をもう見つめるばっかり、どうしようかということですよね。モーセはね、あなたたちはエジプト人を見てるので、次がどうなるかは分かってないんですよ。今の時期は大変かもしれない、もうこれからますます大変になるかもしれないけれども、どうせ一時的なことです。これが終わったら、もう一度スパッと決めたら、勇気を出して判断ができたら、この問題は二度と会うことはありません。やっぱり困って困って困ってるという気持ちになれば、先を見てないんですよね。もう問題ばっかり、問題になってる人問題になってる病気、仕事、状況ばっかり見つめて、とても近眼視的な見方ですよね。先は見てない、考えてない。だからもう一度勇気を出して、主に向かって勇気をいただいたら、判断したらもう解決の半分で、この問題と二度と会う必要はないとモーセが指摘してくれます。これすごいなと思います。本当にどうなるのかという待ち望む勇気が必要ですよね。どうなるか、これからどういう流れになるのか、何が湧いてくるか、何を思いつくのか、解決案が何が与えられるのか、どういう道が開かれるのかを待つ勇気が必要ですよね。彼らにとっての全く行き止まりが、それが逃れ道になりました。きっと私たちもそうです。もう行き止まりだ、もうどうしようもない、何にもできない、解決案は何もない、想像的に何にも思いつかないところでは、もう行き止まりだと思ってるんですよね。思い出してください、出エジプトのお話。もう水が分かれて、彼らがもう歩いてきました。 泳ぐ必要もありませんでした。もう歩いていたんですよね。本当にこれは聖書とキリスト教のエッセンスだと私は思います。十字架も行き止まりでした。もう優しい優しいイエス・キリストがもうずっとずっと神の愛を語ってくださって、それでも死刑になってしまいました。もう弟子たちがぐっぐっつんという感じで、もうどうしましょう、もう終わりと思ってたのに復活でした。行き止まりに見えるものは神様が必ず復活が来る道を開いてくださるのです。落ち着きなさいとモーセが言います。これ素晴らしいですよね。ただ次の節にはですね、聖書を開いてればね、主はあなたたちのために戦われる、あなたたちは静かに していなさい、ありますよね。次の節、もう静かにしていなさい。主はモーゼに言われた。なぜ私に向かって叫ぶのか。イスラエルの人々に命じて出発しなさい。やっぱり両方ですよね。落ち着いて動く時期が来ることですよね。私たち、ここに集まっている私たちは、もしかしたらもうほぼ全員は、信仰を持っていると思います。大きな信仰と小さな信仰、みんな信仰を持ってますよね。問題は、その信仰が、心の中の信仰が、口とつながっている、足とつながっている、日常生活といかにつながっているのかですよね。もう落ち着きなさい。で、次の言葉は、もう出発しなさい。信仰があれば、もう出発せよというご指導ですね。私たちの信仰は本当に前に前に引っ張ってくれるのでしょうか。上に先に引っ張ってくれるのでしょうか。そこなんですよね。ソーシャルメディアの一人の、人気ある人がね、もうこれは 若者向けの話ですけれども、このソーシャルメディアによく、ビデオを載せてる人がプリンスイヤーと言いますけれども、ご存じないと思いますけれども、彼はクリスチャンではありませんけれども、本当に具体的でとてもいいアドバイスがあります。彼が言うのはね、何か目の前に何かやりたいことがあるとしますね。男の子が女の子に対して、声をかけるとか、何かやってみよう、部活の中でクラスの中で、教会の中で誰かしませんかと声がかけられた時に、はい私ともう言えるように、そこはですね、でどうしても遠慮しがちで、なかなか自発性が出てこない時は、プリンスイヤーのおすすめは5から下に数えて5、4、3、2、1、それで言うこと、もう心の中で決めて、もうもう小さなコツですけれども、なかなかうんまでできない時はもう5まで下の方に数えて、そして動く、お孫さんたちに伝えてくださいね。そしてよっぽど勇気がいるのはやっぱり人間関係ですよね。やっぱりどちらが何が動くかというとね、我慢、もう言わないように、取り上げないように、人間関係ですよね。気持ちを伝えること、愛情を伝えること、 もう気に入らないことだと伝えることとか、話しましょうよと声をかけること、そこはとっても勇気がいりますよね。それができると関係が良くなると思います。大変ですけど良くなると思います。本当に正直な関係を持つ勇気がいります。プリンスイアの話に戻りますけれども、思い煩いはこういう言葉です。思い煩いは創造性の、逆方向です。つまり創造性が働くとどのようによくすることができるのか、解決案を考えていくとか、積極的に肯定的に創造性が働くはずですけれども、思い煩っている時に、心配に落ちた時には、何が悪、どのように悪くなるかとか、もうどれほど悪くなりそうなのかとか、その想像していることがもう逆の方になってしまいます。ですから聖書ももうしょっちゅう言われますけれども、思い煩わな、神様に任せて、いい方に創造性が働くように。聖書に戻ります。聖書がもう基本的手法に載ってますけれども、聖書がいくつか明確に伝えてくれます。まず神様が味方です。信じてください。神様が味方です。神様が必ず先立ってくださいます。道を備えてくださいます。導きとともに必ずそれに必要となる力が与えられます。私たちの力は神の愛に基づいています。本当に支えられて引き上げられていることで、神の愛のおかげです。神様が共におられるのは私たちの勇気となります。皆さん、今週何か勇気が必要となってくるでしょうか。また今年何か直面するには、何かよくしようと思えば勇気が必要でしょうか。神様はあなたに何を言われているのでしょうか。落ち着きなさい、救いが行われるからだということでしょうか。またはその信仰と勇気をすでにいただいている人には、勇気を持って動く、出発すると言われているのでしょうか。今週私たちの恐れが勇気となり、疑いが信仰になり、それは共にイエス・キリストと歩んでいきたいと思います。お祈りします。主なる神様、こうしてモーゼと当時の民の話を学び、彼らの恐怖感をよくわかります。彼らにとって勇気が必要で、信仰が必要となり、主が行われる救いを見るからだということでした。神様、私たちも問題ばっかりを見つめることなく、あなたが私たち一人一人のために行われる今週の救いを見ることができますように、そしてその救いを待つ勇気をどうかお与えください。あなたが共におられ、支えてくださいます。ありがとうございます。今日思い煩っていること、重荷として抱えていることをここで下ろします。新たにされ、癒され、励まされて、 今週を始めることができますように、救い主なるイエス・キリストによってお祈りします。アーメン。